奥ともみのわがままチャンネル。この番組はシンガー奥ともみがわがままに好き勝手30分間おしゃべりする、まさにその名の通りわがままチャンネル。最後までどうぞお付き合いくださいませ。明けましておめでとうございます。はい、昨年はいろいろとチャンスを与えていただいた1年になりました。挑戦という言葉がよく似合う1年だったんじゃないかと思います。まあね、2018年の振り返りもせずに2019年バタバタと始まっておりますが、まずはね、2018年の振り返りをしたいかな。大きく2つ出来事があってね、自分の中でっていうかね、生きてきた中でこれを出来事は2つ大きいものが2018年に重なってきたぞっていう感じなんですけれども、まずはホルモン治療を始めましたっていうことですね。まあ40年間ね、私性自認と体のフィッチ、これがね、ずれてるということでですね、まあ簡単に言えば性同一性障害、まあこの言葉未だに好きになりませんが、そんな中でね、40年間生きてきまして、まあ40歳ってね、何が起きても不思議じゃない年なんですよね、もう。まあ生きてる中でね、明日何が起きても不思議じゃないってことはいっぱいありますけれども、40歳っていう年はただでさえそうなのに、今度はね、体力的な面、健康面でもね、だいぶ何が起きても不思議じゃない年に入ってくるんですね。精神年齢はまあ超若いですけれども、そんな中でね、自分自身でちゃんと生きていけてるのかな、そろそろね、社会的なところを、なんだろう、社会に、社会に殺されないように自分を殺して生きるのはもうやめようかな、ってね、ふと思ったんですね。まあ、ここまでね、一生懸命もやっぱ社会に殺されないようにやってきたわけですよ。やっぱりね、そりゃそうですね、人はね、一人じゃ生きていけないのでね、やっぱりそういうところを考えますけれども、自分を殺しながら、社会で生きてきて、でもやっぱりもう自分自身で生きてってもいいんじゃないかなって思ったのでね、ホルモン治療に踏み切ったわけですね。男性ホルモンをまず打ってます。はい、いろいろ大変ですよこれ。何が大変って、声変わりがやっぱり歌ってる身としてはね、そこが一番強かったっすね。他のとこはね全然大丈夫だよ、それはもちろん嬉しいことばかりだけど、これに関してはね、まあそれは分かってましたけれども、いざそうなるとね、気合でどうにかなると思ってた自分が愚かだったなって。でもまあ気合でどうにかするしかないんですけどね。まあそうね、うまくやってきますよ。はい。あとはね、ロシアですね。これも大きかったですね。ロシア遠征。キララちゃん本当にありがとうございました。声をかけていただけてね、本当に嬉しかったし、声をかけていただかなければ自分自身では行ける場所ではなかったのでね、音楽、言葉、国境関係ないってよく言いますけれども、やっぱ体感してみて本当に初めてそう思いますね。言葉で聞いてるうちはやっぱり浅い部分でしか分からなかったなって、思います。やっぱリズムは共通、音も共通、言葉ってその中に入ってるものであって、やっぱメッセージ性が強い曲であればあるほどこう伝えたいって思うけど、やっぱり音リズムあって、しかも海外に行ったらね、言葉全く通じないんでね、それこそ何が伝わるのかって話じゃん。すごいいろいろとね、自分の中での音楽やってきたことが少しやっぱり見直すいいきっかけになりました。はい。あとやっぱりもう海外いいね。やっぱりこう商業的なところが強いから楽しませなきゃっていう思いだったり、自分も楽しまなきゃってものだったり、何か伝えなきゃだったり、そういうものにこう囚われすぎて、なんかありのままの自分をこう訴える、なんかね、自分にとってステージってやっぱ生きる場所でしかないので、生きてるそのものなので、ありのままの自分こうわーってやって、それをこう受け入れてもらう、でもってそこから 何生まれてくるものお互いに、うん、なんかやっぱ自分の世界はそこなのでね、それがなんかやっぱりロシアに行って、しかも野外フェスだったんですよね。すごい今までにない大きなステージで、今までにないお客さんの数の、すごい数いて、でも空がわー開けてて、自分の声がどこまででも響いててっていう環境の中で歌って、もうなんか全てが解放されましたね。はい、やっぱりかといってこう自分勝手にやってる意識もなくて、やっぱり目の前にいる人たちと、すごく目の前にいる人たちがいるから生かされてる、この場で歌ってるっていう、なんかすごい絶妙な、自分の中でその絶妙なバランス、すごいやっぱりあそこでしかできないライブができて、すごい本当にあれは宝になりました。自分の中でもずっとあれはもう今後やっていく活動の中でもあれはやっぱり忘れられないものになったんだなっていうか、こう一つのなんだろうね、うまく言えないですけど、あれがもう基盤になったかなみたいな、感じですね。海外いいね。海外で音楽なんかもっと勉強してみたい。あと受け入れてもらえたことが本当に自信につながったかな。なんかね、そこでみんなしらけてたりしたら、やっぱり音楽ってあれなんだなって、場所を選ぶんだなって思ったかもしれないけど、そうじゃなかったから、むしろ日本の方が音楽選んでる気がするよね。ライブとかいろんなライブ出て思うけど、なんかって思っちゃった。なんか純粋に音楽を楽しんでる人たちがいて、音楽の良さを知ることができたかな。また新たに再認識できたかな。音楽ってこんなに可能性を秘めてて自由なんだなって、思ったかな。で、その日にステージ降りて、まあその後会食とかがあって、いろいろたくさんの方におもてなしていただいて、で最後にね、ロシアのなんかミュージックバーっていうの、プロの人がなんかこう譜面を見ながら座って歌ってるバーがあって、その周りでこうお客さんが自由に踊れるっていうようなバーに連れてってもらって、そこでも なぜかね一曲歌う羽目になりまして。っていうのもね、マネージャーがオケを持ってたんだよね。パソコンでかけられるライブで使ったオケを持ってて、それをね強引にかけちゃったんのね、もうマネージャーが、もういいアピールの機会だから歌ってたらいいよって、もうすごい嫌だ嫌だって言って、もう本当にまさかかかるとは思わなかったから、もう嫌だって言ってたんだけど、かかっちゃったらもうね歌うしかないと思って、こう、なのでその日は2回ライブしたんですよ、実はロシアで。でもね、そしたらレストランのお客さんとかオーナーすごい大喜びしてくれて、オーナーがね奥からなんかすごい高そうなシャンパン持ってきてくれて、これ飲んでよって、びっくりした、自分の歌声がシャンパンになったみたいな。いやね、お酒弱かったですが全部飲み切りましたね。それはね、さすがにめっちゃもうダメだ、死ぬかもしれないとってけど、みんなでちゃんと飲み切りましたね、それは。生まれて初めてあんなにお酒飲みました。すごい勝利の味がしましたね。すごいやっぱね、自分に自信を持とうって思ったよね、その時。あとはやっぱりそうやって背中を押してくれる人たちの気持ちを踏みにじらないように頑張ろうって、信じて、なんかそのもうこの人は絶対だからって信じて、こう背中を押してくれてる人たちに対して、いやいやいや、もうやだよやだよって言ってる自分はいい加減もうやめようって、なかなか抜けない癖だけど、そのやっぱり自分自身に誇りを持って、そうやって背中を押してくれる人たちの誇りでも あるように、その誇りでもいられるように、裏切らないってそういうことかなって。だから仲間のことも本当もっと信じて、自分自身のことももっと信じて、2019年はね頑張っていきたいなって思います。はい、 ロシアは大きかったね。そういう意味でもね、自分改革になりました。はい、本当にたくさんの人に感謝する年になりました。2018年は本当この場をお借りしてね、本当に本当にありがとうございました。2019年もよろしくお願いします。というわけで2019年の抱負なんですが、今年の自分の中でのキーワード、じゃじゃん、解放。イエー、自分自身のさらなる解放ですね。内面的なところから生まれてくる解放、そして解放の先にある再び挑戦ですね。まあ音楽にどのようにそれが影響してくるのかっていうのは自分自身が楽しみにしているところでもあり、自分自身の課題かなとも思っております。あとは見る人、聞く人にどのように影響していきたいのか、どのように影響していけるのか、やっぱり自分自身が満足するためだけ、自分自身が生きるためだけにやってる音楽なのならば、別にね、表立ってお金取って歌う必要はないのかなってやっぱり思うので、お金を払ってその場にいる人たちのそのお金に見合う価値、自分自身がそれってやっぱりショーだけではなく、その見た人たちにどのように影響していくのかってところまでちょっと考えたいですよね。やっぱり自分はやっぱ解放、その解放の先にあるものって自由でも、やっぱそういうふうに今自分はこういう体験、いろんな体験を持ってそこに行き着くことができたので、すごく幸せなんだけど、やっぱりそうじゃないところでもがいてる人たちもすごいたくさんいる、わけで、なんかだからこそ使命を持ってなんか取り組んでることがたくさんあるはずで、でもそういう人たちをもっと誘発していきたいというか、こう誘っていきたい、その自由に向かって解放していくことを恐れずにみたいなのを身をもって証明することでね、みんなのこう呼び水になったりなっていうところもありますのでね、そういう意味で、2019年は恐れず解放していく、もう受け入れてもらうとか受け入れてもらえないとか、そういう小さいところも恐れずね、まあまあ小さくはないんですけど、そういう恐怖ってね絶対持ってるものだと思うけど、自分自身はね、そういう恐怖に負けず解放していって、それが何か誰かの勇気になってね、誰かがまた自分自身を解放して自由というものをね手にできるのであればね、そう先陣切ってね、そういうのをやっていけたらな。音楽を使ってね、せっかく音楽が好きでね、音楽を選んだのであるならね、それを使ってやっていきたいなと思います。なぜ音楽じゃなきゃいけなかったのかなって未だに思いますけどね、これが絵でも良かったのかなとも思うけどねえ、でもなんかやっぱり音楽、そこもねもうちょっと掘り下げてね、自分自身の中でねカチッとはめ込んでしたらね、説得力のある音楽がもっと作れるのかななんてね思うわけで、はい、まあ、2019年解放していけたらなと思います。じゃあね、ここで一曲、ロシアでも歌ってきたんですけれども、2018年にセカンドアルバムリリースしまして、その中で自分自身というものをよくよく考えて作った曲が一曲あるのでね、それをちょっと聞いていただきたいと思います。存在。
笑ってんだろ。暗い瞳がそろそろ光を求めてキラつき出す。そうさ黙ってられない、欲望が今衝動になる。
しました。セカンドアルバムから存在、このセカンドアルバムもね、もう今販売してるだけで全部終了になります。もうね、追加販売とか全くしないので、ぜひぜひライブ会場で売ってますんでね、ぜひゲットしてください。2019年の決まってるライブ、1月に2本、今月ですね、2本入っております。ツイッターなどでね、告知その都度しているので、ぜひぜひチェックお願いします。オーディション形式のライブ、それからいつも出てるね、ガルコネですね、年始め一発目にあるんでね、ガールズコネクト、もうね、私ガールズではないのでね、ちょっと本当に申し訳ないんですけれども、一応戸籍上まだね、あの女性という肩書きがついちゃってるので、ギリいけるかな、ギリいけるかなみたいな感じでね、ちょっと楽しませていただきますね、ぜひ、遊びに来てください。新宿ワイルドサイド東京ですね。まあ、この日程とかね、詳細全部、やっぱツイッターで、流すので、ぜひぜひ、奥ともみでチェックしていただければなと思います。はい。そうね、2019年ね、どんな年になるのかな。みんなもね、多分、抱負とか決めといた方がいいですよ。スタート時に。うん、ゴール地点決めて、抱負決めて、どういう感じでやっていこうかなっていうのね、決めるとね、すごい一年が、振り返った時にめちゃめちゃ楽しいのでね、ぜひおすすめですよ。はい。ちなみにですね、最近ハマってることとか話してもいいですか？うん。っていうのもね、なんか意外にね、ペラペラペラって喋ってきたらね、尺が全然余っちゃってるんで、ちょっと最近ハマってることをね、奥友にハマってることを好き勝手に。ね、わがままチャンネルなんで、おしゃべりしちゃいたいと思います。はい、最近、奥友美が興味あること、じゃじゃん、オカルト、ブームがやってきました、イエーイこれね、ちっちゃい頃から定期的にハマる、このオカルトブームなんですけれども、ちっちゃい頃はね、ほんとおまじないとかね、あと超常現象とか UFO とか、人の心理とか、怖い話とか、幽霊とか、大好きでしたね。今も好きですけど。本当に好きで。昔はね、ちっちゃい本であったんですよ。なんか、心霊体験集みたいなのとかね、結構売ってて、そういうのを親にね、だって買ってもらって、夜な夜な読んで、うお、怖えみたいな。そういうのが大好きだったんですが、今、やってまいりました、オカルトブームですね。でも、大人になって、感じるオカルトってやっぱり子供の頃感じてたものとちょっと違くて、まあ目で見たり触れたり感じたりできないもの、っていうその定義はまあそのままなんだけど、やっぱ人の心理が人の念みたいなもの、っていうところをすごくオカルトに持ち込むようになりましたね。 昔は本当にただ怖い、ただわからない、よくわからない、不思議で終わってたのが、大人になった時に感じるオカルトって、なんか人の念だったり、なんか悲しいとか、あと宗教観、宗教とかね、そういう呪術とかさ、なんとか教とか、迫害されてやってきた人たちがそこで立ち上げた宗教から、こういったものが呪術で生まれてみたいなのとか、そういうのがすごいあるから、なんかこのオカルトっていう人も一言には、なんか世界的な、なんかそういういろんな人間の心理考えだったりっていうのがもう詰まってるような気がして、すげえすげえ道ですね。ハマってますよ。あとおまじないとかね、やっぱ人の念と言ったらおまじないでしょう。これなんか小学校の時とかはね、消しゴムに好きな子の名前書いて、それを全部消し終わる頃には、使い切る頃には両思いになってるみたいなね、そういうおまじないあったりしたけど、大人になるとね、またこのおまじないの質も変わってきますからね。はい、あれですよ、最近ゲットしたね、なんかおまじないあるんですけど、お財布フリフリのおまじないっていうのがあって、これ金運アップのおまじないなんだけど、あれです、綺麗にした財布を満月の夜に向かって満月にかざして振るんですって、5回こうやって。で、綺麗にしたお財布って中からね、全部出して、レシートとかも全部、カードとかお札も全部抜いて、綺麗にした状態のこう満月に向かって振って、で、その時に、決してお金が貯まりますようにって願っちゃいけないんですって。満月に向かって振る時はもう感謝の念。感謝の念のみ。ありがとうございます。いつもありがとうございます。生かしてくれてありがとうございます。みたいな、もう感謝の念のみなんですって。そうすると金運アップするらしいです。っていうおまじないを入手してですね、あーなんかやっぱりおまじないの質が違うよね。子供の頃のおまじないはさ、もう欲しい欲しいじゃん、叶ったらいいな叶ったらいいな、だけど大人になると、あーなんかもう感謝なんだなっていううん、お参りとかもそうじゃん、参拝とかもさ、なんか健康でいられますようにとか、そういうことじゃないらしいですよね。ちゃんとこう、いつもありがとうございます、いつも見守ってくださってありがとうございますみたいな、その感謝の念をちゃんと伝えに行く場所っていう、根付きつつありますけれども、なんかね、くれくれって言ってるだけのところにはもう何も来ないのかなって、すごいすごいよねまあそういうね、お財布フリフリのおまじない、ぜひやってください。満月ね、調べてね。あとはね、なんかいろいろあるね、おまじない。仕事運アップ、金運アップ、天気のおまじない、明日晴れるようにってやるやつとかね。これてるてる坊主が有名だよね、おまじないだとね。まあおまじないっていうか、あれはおまじない、まあ立派なおまじないですね。まあ、ちなみにてるてる坊主のこのおまじないは、呪術で言うなら類漢呪術っていう部類に入るらしいですよ。哺乳類とかの類です。で、感じるの漢に呪術です。類漢呪術、なんか類似したもの同士は互いに影響し合うっていう発想から生まれたって。だからてるてる坊主のてるてるくんは太陽をイメージして作ってるらしいですね。太陽の化身らしいですね。あれを吊るしておくことによって太陽が出てくるみたいな。何を調べてるんだうちは面白いんでググってみてください。呪術とかおまじないでググるとね、いっぱい怪しいサイトがいっぱい出てくるんでね、それ見るだけでめっちゃ時間潰せますということでね、まあちょっとね、最近ハマってることなんですが、まあこれね、ハマってるのもね、うまく活かしてね、ライブできたらいいよね。ね怖いか奥友のライブがなんかね、やばいよね。そんなね、おまじないじみてたぞみたいになっちゃうもんね。怖い。まあね、おまじない。なんか、おすすめのおまじないとかあったら、お便りください。ぜひ試してみたいです。まあね、そんな感じでね、わがままにおしゃべりしてきましたけれども、30分間ね、こんな調子でね、2019年も駆け抜けない。今年はもう自由に、自分をもっともっと見つめながら、自分自身で、 あり続ける努力をする。はい。駆け抜けない。長く、ここからは長く、どれだけ長く走れるかですからね。うん。40にもなるとね、そういう考えになってきますね。でも、いつまでも若々しく挑戦を恐れず、頑張っていきたいなと思います。2019年も何卒よろしくお願いいたします。また来月お会いしましょう。またね。
Oh.